生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏ザク、パーソナリティのシロです。
同じくパーソナリティのトヨです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
はい、ついに95話ですね。
あ、これ95話か。あ、やば、カウントダウン始まるじゃんね、
はい、95、6、7、8、9だから、そうね、これ含めてあと6話。
うん、
はい、
そうか、こうしてやるのもあとちょっとか。寂しいもんですね。まあね、とりあえず社会人でこんなことができるのかの1年目だからね、うん、
そうですね、
意外とできたね、
うん、
100話も、
はい、
あともう目前ということで、
ね、
お便りもどんどん来て、じゃあちょっとね、ここで募集をねかけたいんですよ。
お、はい、
うん、まあちょっと最終回はね、もう収録時間は何時間でもいいなと思っていてね、だからそれに伴って、はい、配信するその話の時間ももう2時間でも3時間番組でもいいかなと思っていてね。
あ、なるほどね、最終回ね、最終回スペシャルね、
うん、そう、誰が聞くんだって感じだけど。というのも皆さんからね、何かこう応援メッセージっていうかね、なんかお便りいただけたら嬉しいなと思うんで、
はい、
うん、なので最終回用のちょっとお便りをね、うん、なんかだからこの番組ね、1年で100話というこのかなり美しいねパッケージ化できるわけじゃないですかね。
最後の方結構辛いけどね。バタバタだけど、ま
あ、終わりよければという話がねあるんでね、
はい、
なのでちょっとどうでしたかっていうね、
うん、
この番組自体どうでしたかっていうね、感想のお便りをちょっと募集、ここからね受付しますので、
はい、
はい、ここからどしどしご応募お願いします。
はい、フォームは変えるんですか、はい、
あ、フォーム変えよう。あ、そうだね、変えよう。じゃあ最終回、最終回用みたいなチェック項目作っておくので、
お
う、うん、そこチェック入れて何でも書いてもらえればと思います。
いつものフォームのところにその欄ができるってことですね、
うん、あ、そうです、はい、
おう、はい、
でもう最終回が配信されたあと、100話配信されたあとは、うん、もうそのフォームはねお便り受付停止するのでね、それが最後ということになるんで、はい、
おう、なるほどね、はいはい、じゃあ逆にそこで送ってくれた人は最終回の中で紹介させていただくっていう感じですかね。
もう全部ね、全部紹介します、はい、
はい、
まあ何通来るかな分かんないけどね、うん、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、ということで、
じゃあぜひ皆さんお願いいたします。
はい、
はい、そこもあれですか、座席番号は付与する感じですよね。
あ、もちろんもちろん、うん、うん、
はい、
ね、なのでここでね一気に、はい
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、
ね、
まあ、ではあともう一つ皆さんに お詫びがございます。
お詫び、なんだ、
はい、何の回だったっけな、ヒグマかな、
ああ、はいはい、はい、バナナワニ園ですね。
そう、バナナワニ園ですね。
そう、ごめんなさい、
はい、すいません、これ厚川っていう形で読んでしまったんですけど、うん、正確にはあたがわバナナワニ園だったということです。
はい、ごめんなさい、申
し訳ございませんでした。
一回行ったのにな、すごいすごい熱く語ったの喋ったのに、いや、あれあたがわって読むんだね。何の疑いもなくあつかわって読んでたよ。
そうだね、でも確かに考えれば熱海のあたなんだなっていう感じだよね。
ああ、そうね、近くにあるもんね、うん、
そうね、
いや、そうか、
何も考えずに扱って読んでました。
ごめんなさい、
申し訳ございませんでした。
申し訳ありませんでした、はい、これはやってしまった、ちょっと恥ずかしい。
あたがわに住んでらっしゃる方、ね、うん、申し訳ございません。
そうだね、本当にお住まいの方本当に申し訳ありません、うん、
はい、
はい、気をつけよう、
気をつけましょう。
だからもう一回行かなきゃダメだな。
みんなにお詫びに、
お詫びに、ごめんなさい、扱って読んでました、みんなに、もう店員さん一人一人に迷惑か、それは嫌な客だなって思われちゃうか。
そうね。
はい、まあということでね、まあ、ちょっと、うん、ね、やっぱ 全国的にこう配信してるわけだもんね、これはね。
そうですね、うん、全国的にね。全国的にどこでも。そうですよ、だって月まで行ってますから。あ、
そうだよ、月まで聞いてくれてるのにね、ちょっとご情報を流してしまって、はい、
そうです
ね、これはちょっとざっくりでは片付けられない事案だもんね。うん、
はい、
いや、そうでした。はい。
はい、申し訳ございません。以後、気をつけます。
はい。ね、あの、うん、固定概念ってね、やっぱダメだね。うん、
そうですね、
はい。気をつけて生きていきます。はい。はい、
気をつけて生きていきます。はい。
じゃあ、行きますか。
行きましょう。感想お便りのコーナー、
イエーイ、
イエーイ、はい、では、お便り読ませていただきます、エランさんからのお便りです、はい、座席番号は BZ2209-75番です。
お、
はい、前略先日応募させていただきました ミトコンドリアトートバッグが昨日届きました。ありがとうございます。
わあ、よかった、うん、
よかったですね、はい、ミトコンドリアの色が綺麗な空色で素敵だと思いました。ステッカーはマイボトルに貼りました。思っていたより大きくてエコバッグにしようかと思いましたが会社用にしました。クラフトが好きなのでポケットをつけたりファスナーをつけたり刺繍したり絵を描いたり改造して楽しもうと思います。本当にありがとうございました。これからも応援しています。面白い話をたくさん聞かせてくださいね。自爆ありの話は衝撃的でしたということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、届いてよかったよ。
はい、うん、そうね、このトートバッグ意外とでっかいんだよね。
そうなのよ、うん、
うん、すごく使いやすいサイズだと思います
ね。なんか学生さんにとってはいろんな参考書とかね、大きい大学ノートも余裕で入るから、
うん、そうね、 A4 まで入るからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
ね、なので、うん、ちょっといろんなところに連れて行ってあげてください。
はい
、はい、でこれ多分最初1話の方でも言ったけど、このミトコンドリアの色のこの綺麗な空色、うん、これミトコンドリア染色するときにヤヌスグリーンっていうので染色すると、まあ、綺麗な青緑っぽい色で見えるんだよね、
うん、あ、なるほどね、
うん、
だからこれ染色されてる色なんだね。
そういうことなんですよ。
あ、なるほど。じゃあ適当になんとなく青っぽいデザインじゃなくて、うん、ちゃんとヤヌスグリーンで染色されたデザインってことなんですね。
そういうことなんです。
お、
はい、いやでも僕ちょっと色のセンスがあんま良くなくてさ、なんか最近これちょっと青すぎたなって思って、うん、
でもさ、なんかこういうのってパソコン上で作ってるのと実物が来た時であれちょっと違うってなるもんなの。
ちょっとだけな、最
近はならないんかな。
いや、うん、いや、そうね、ちょっとだけなった、うん、
あ、なるほどね、
結構青いな、まあでも綺麗だからいっかっつってまあ一応ね、そう、
まあそうね、まあグリーンっていうよりブルーだもんね。
そうだね、
うん、では2通目のお便り紹介です。
はい、
京都府にお住まいの佐賀野さんからのお便りです。はい、座席番号は BZ2209-80番。
おー、
はじめまして。ラジオ番組ポッドキャストというものに初めてお便りを出します。私は昔動物系の学校に行っていたので生き物ゆるく話されている感じが学生時代を思い出して懐かしい気持ちになるのと、シロさんの声が知り合いにそっくりなのでクスッと笑ったりと毎回楽しませてもらっています。どんどん秋に向かって気温が下がってくるのでお体に気をつけて頑張ってくださいとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、
動物系の学校、
うん、いや、いいね。いや、そんな方にこんなざっくりしたお話を、うん、届けてしまって恐縮ではあるんですけれども、
そうですね、
まあ、でも嬉しいですね。初めてお便り出してってね、
うん、
うん、
はい、
はい、まあ白がねお知り合いの方に声がそっくりということで、
そうですね、もしかしたら知り合いかもしれないですから。
ああ、その可能性もなくはないよね
本当にね、そう、いつ知り合いに聞かれるのかっていうちょっとビクビクしてるところはありますけど。
そうなのよ。まあでももうここまで来たらね、知ってもらっちゃってもいいかしらと思っている節もある、うん、
そうね、
ね、だってこの仏楽を立ち上げた当初の大きな目的の一つね、3つぐらい目的があるんだけど、うん、そのうちの一つは大学時代の同窓会を盛大に開きたいっていうのが一つあるんだよね、うん、
それはあれでしょ、部活の部室でやりたいってことでしょ。
まあまあね、最終的にはね、そうそうそう、それの何か一つきっかけになってもいいかなって思って立ち上げたところはあるんで、そう、だから まずは大学の人たちにね、周知してもらうっていうのはね、一ついいかなと思ってるんだよね。
なるほどね。かといって自分たちから広げていくことはしないっていうこと
だ。まだね、ちょっとね、恥ずかしいからね。だからまだ本当に知り合いに、だから友達でお一人、ポッドキャストやってるっていう人がいて、その人には伝えたけど。
あれだよね。アメコミを紹介してく、ね、
そうです。うん。翻訳アメコミ、雨あられっていう最高に面白い番組があって、もあれはね、ざっくりじゃないのよ。もうすっごい深いところまで話してるんで。
あれ実は聞いてるんですよ。
あ、本当に、
まあ、というか、その紹介してた後に、アメコミ全然知らないんだけど、
うん、うんうん。
なんか話がうまいなと思って。
いや、本当よ。ね。めちゃくちゃ面白い、もう。表現方法もね、面白いんだよね。
そうだね。うん、
じゃあ次行きますかね。
はい、次行きましょう。こんなことあったんだけどのコーナー。
おお、すごいコーナー2連続だ。
すごいコーナー。はい、神奈川県にお住まいのハミルさんからのお便りです。
お、
はい、座席番号 BZ2209-76番。 いつも楽しく聞かせていただいています。ステッカー届きました、ありがとうございました。一言お礼をお伝えしたくお便りしました。ステッカーを貼ってしまうのももったいない、でも貼らずにしまっておくのももったいないというジレンマにただいま陥っています。お礼のお便りついでにこんなことがあったので聞いてください。我が家の玄関先に小さなレモンの木があります。毎年蝶が葉に卵を産みつけ、緑色の青虫が発生しうんざりしています。どうやらその虫は多分アゲハチョウの幼虫で、柑橘類の葉っぱが大好物とのこと。我が家にはそんな虫を駆除できる勇気ある人間がいないため、今年の夏も青虫ちゃんは美味しい葉っぱをたくさん食べて鮮やかに丸々と太っていきました、うん、ある朝レモンの木を見るとなんと葉っぱが見事に全て食べ尽くされ枝だけの姿となってしまいました。その枝に一匹の青虫ちゃんがポツンと取り残されたようにくっついておりました。しばらくの後帰宅し確認すると青虫の姿は見えず、この木が植えられているのは家の壁と塀に2方向を囲まれ、正面の地面には玄関タイルが広がり、自力で移動するには厳しい場所です。果たしてどこに行ったものやら、もしかして鳥に ついばまれたのかも。毎年レモンの花も実もつかず、玄関先のタイルの上に糞もいっぱい落とすこの気持ち悪い厄介者がなんだか哀れに思えた夏の終わりでした。アゲハチョウさん、我が子の行く先を思いうちに卵を産みつけたのでしょうが、それは間違っていました。もっと広い視野を持ってくださいなんて自分の子育ては棚にあげて思うのでした。このような芋虫的な虫の移動能力はどのくらいなのかを知りたいのですが、リクエストに答えていただくのは難しそうなんで流してもらって大丈夫ですよ。運転中や夕食を作りながら聞いている仏作、たまに声を出して笑っている自分に気づき大切な時間となっております。長文失礼いたしました。皆様どうぞお体にお気をつけてお仕事や配信頑張ってくださいね、とのことです。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、まずね、ステッカーちょっと貼る場所困るよね、うん、やっぱ大事大事に取っときたいからさ、ね、
そうね、でもね、すごくこの気持ちはわかります。貼らずにしまっておくのももったいないし、貼ってしまうのももったいないし
ね、
うん、
まあ貼っていただいてね、ステッカーも喜びますよきっと。
そうですね、
まあ、れね、貼る、あれも歌い出しがね、大切かもしれない、こちら側からの。だから、貼っていただいて、ご利益ありますよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
どんなご利益があるんですか？
まあ、まず、仏作の都を司ってるね、ナイルワニの神こと、ナイルワニ君がね、見ててくれてるから、まあ、ね、まずはナイル川の恩恵を得られるっていうことで。
日本でもですか？
いや、もちろん、そう、恵みをね、うん。もう大きな括りでの恵みを得られるっていうね。
なるほどね、うん、ナイル川の恩恵が遠くの日本まで来ていただけるということですね。
そうです、そうです、はい、はい、うん、もうエジプト文明を築いた川ですからね、
確かにね、そうですね
なので貼っていただければその恩恵を得られるんですよっていうふうにすればみんな貼りたくなるね。
確かに、
うん、
そう、ナイル川の恩恵を受けるために、
うん、そう、だから逆にしまっとくと、そこがもうナイル川の洪水で溢れるように、こう、物が溢れ返っちゃう呪いがかかるかもしれない。
なるほどね。
貼りづらくなるか、それよりもらいづらくなる、いらないなってなっちゃうんです。
本当だよ。じゃあ机に貼ったらその机の上を物で散乱するみたいな、そういう感じですか。
いや、恵みが得られるっていうこと
ですね。あ、なるほどね。言い方だよね。
言い方です。まあ、ということでね、まあ、こちら側からね、うん、どんどんそういう風に貼ったらいいよっていうのを、
ね、そうだね。
ね。
ぜひ貼ってください。
ね。貼ったらいいことあるよ、きっと。ないけど。うん、
そうね。はい。あ、はい。レモンの木。
うん。被食王とどうなってんだろうね、レモンの木ね。
どうでしょうね。まあでも、そうね。柑橘類。うちにもみかんの木があるんですけど。
お
う。うん。そうね。毎年、レモンの花も実もつかずっていう形で言ってるんですけど、
うん、
うちのみかんも結構青虫にすごいやられて、
うんうん、
なんかすごい枝だけになったりとかもするんだよね。多分ね、剪定とかすればいいと思う。まず剪定したうち、ちょっとその何、植えて今3年目かな、
うん、
なんですけど、植えて2年間とりあえずまず放置というか、そのまんまもう伸びたいように伸ばしてたんですよ、
うんうん、
まあその枝だけになってっていう形だったんですけど、ちょっとまあ結構枝も増えてきたから、もう剪定しようと思って、根元のところをちょっと切ったんですよね。根元から2本だけ伸びるようにしたんですけど、
うんうん、
そしたら一気に花も咲いて実もつけたので、今年で今2個なってるんで、うん、結構でかくなってるんで、そう、それはまず一つ、まあ剪定してるかどうかわかんないけど、もしかしたらこのね、全部食べられちゃったっていうのもあるんかもしれないんだけど、まあ一つあるかもしれないですね。
うん、
うん、でこれちょっと調べたんですけど、青虫は結構地面移動します。なので、
まあ確かにね、
そう、その枝の葉っぱを全部食べきって別の植物のところに移動してっていうのはあるので、うん、意外と結構移動範囲は広いんですよ。
うん、
ただまあそうは言っても青虫の移動範囲なんで。多分、何メートルだったっけな、5メートルぐらいの範囲にあるところに関しては普通に行けるっていう感じで書いてありました。
ああ、じゃあ結構行けるんだね、
う
ん、
そう、ただまあね、これがポツンとその何、1個だけこのね、あるんであれば、そこから移動してる間に多分干からびちゃったりとか、鳥に襲われたりとかっていうのはあるかもしれないんですけどね。
うんうん、
そうなので、まあ基本的にはその植物を全部食べきったら移動するっていう感じなんで、多分そこで鳥に襲われたっていうよりは多分移動してったんじゃないかなっていうふうには思います。はい、
はい、まあでも毛虫とかでもなんかその辺道歩いてることよくあるよね。
そうだね、そうそうそう、うん、まあ、確かにね、
うん、ね、どこ行くのって思うけど、そうか次の食い場を探しに歩いてたんだね。
そういうことです。
なるほどね。
まあ、たくましいな紹介です。では本題に入りますか。
はい、
はい、では本題のお便り紹介です。
はい、
神奈川県在住のねむねむさんからのお便りです。
うん、
はい、座席番号は BZ2202-33
番。お、
仙山港を取り上げていただきましてありがとうございました。
おうおう、
はい、仙山港をリクエストしていただいた方ですね。
そうだね、うん、
はい、今回は寝ずに聞きましたよ。アマプラで BBC のやつも早速見ましたということです。
すごい、
はい、遺伝子組み換えについてざっくり教えてほしいです。特に食品の遺伝子組み換え、掛け合わせによる品種改良はいいのに、認可されたものであっても遺伝子組み換え食品を怖がりすぎる風潮がありますよね。
あ、
虫も食べないような植物を人間が食べたら、危険に決まっていると不安を煽る意見を信じてしまっている人々が多いようです。生物学に通じているお二人はどう思われますか、とのことです。
おお、
はい、
まあね、どう思いますかね。ああ、遺伝子組み換え、品種改良はでももう、
うん、
どっからどこまでっていう感じだよね。
そうね、
それこそ掛け合わせぐらいだったら大昔からやられてるしね。
そうだね、うん、
前にも桜の回でもやったけど、まあ食用ではないけどね、うん、江戸時代で掛け合わせしまくって、
うん、そうだね、クローンソメイヨシノだってそういうやつだもんね。
うんうん、
うん、
ねえ、だから僕はどうかな、そんなに気にしないけれども、
うん、
気にし、ちょっと気にするところはあるかもしれないけど、
うん、
でも、まあ、出荷されてて出回ってるってことは、まあ、うん、
そうね、
ある程度の安全は保証されてるのかしらとは思うけどね、うん、
そうね、日本の基準ってめちゃくちゃ高いからね、
まあ、うん、うん、
すごい安全を完全に配慮されてるから、ね、まあ、日本で流通してるんだったら大丈夫でしょって思う部分があ
るまあね、まあ一部だよね、うん、きっとね、うん、
そうね、あの、なんかこれ俺もなんかその何、気にならないって言ったらちょっと嘘になるけど、気にはなる、うんうん、気にはなるというか、あ、これ遺伝子組み換えなんだとは思うけれども、かといってじゃあ食べるのやめようとはならないかな、
うん、まあね、まあ、うん、確かにそういういろんな健康の本とか読んだことあるけど、うん、なんて言うんだろう、普通に自然のものを食べたらいいんじゃないみたいなことが書いてあったりするのもね、見かけたりもするから、うん、なんて言うの、まあ摂取しないみたいなそんな感じをね、うん、まあ確かにな、はい、でさっき日本の基準ね高いけど、なんかやたらと、あ、この話やめよう、この話になると闇の話になるからな、
うん、ちょっと難しい、
ちょっと、うん、
はい、
まあね、この辺は、まあ、ちょっと難しいところで、まあ、人それぞれの意見みたいになっちゃうけど、まあ、一つ考えるヒントで言うと、うん、この辺のところをすごい主軸に扱ってるような番組が、ね、あの脳と食のラボラジオというね、もう僕たちも大好きなラジオ番組が、ね、ポッドキャスト番組があるので、多分そこを聞くと何かのヒントになるかなとは思うんだよね、うん、
そうですね、この遺伝子組み換えについても回が確かあったよ、
多分結構横断的にやってると思う。
あ、そうね。
うん。いや、この脳食ラジオは始めたのが僕たちと同じぐらいだから、同期的なね、感じだね、はい、うん。勝手に同期と思ってるんだけど。うん、
あの、脳食ラジオ、シャープ6とシャープ7の、
うん、
遺伝子組み換えは本当に悪者っていうのと、うん、遺伝子組み換えにはロマンがある。っていうようなあの2つの回でやっているので、
そ
ちらもぜひ聞いていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います、
うん、じゃあ今回は僕たちの視点で遺伝子組み換えについてって話だ ね、
はい、
はい、
まあ、じゃあ作ってる部分もあると思うんですけど、まあ、被らないところもちょっと作ったつもりではあるので、
まあでも被ってもね、その、うん、話してる人がどんな人でどういう番組で話してるかで同じテーマ扱ってもね、うん、違うテイストになるから、そこはいいなと、ね、うん、全然思うので、はい、じゃあ僕たちなりの
はい、はい、
じゃあ行きますかね、
はい、お願いします。
今日は何を紹介するんですか。
はい、今日はねむねむさんからのリクエスト、遺伝子組み換えについて紹介していきます。
はい
はい、なんかリクエストとしてこういうのが来るのはなかなかないですよね。
ああ、うん、
うん。今まで生物のリクエスト、好きな生き物とか、うん、まあ最初はね好きな生き物っていうのでやってたからね、生き物のリクエストだったのが、うん、この間腸かな。
うんうん。
っていうのもなんかちょっとあの何特殊なリクエストだったんだけど、まあ今回も遺伝子組み換えっていうちょっと技術的なところだね。うん、そういう生物学的なところのリクエストも嬉しいですね、
うん、
じゃあまず基本情報からいきますね。
はい、
はい、遺伝子組み換え技術っていうのは、ある生物が持つ遺伝子の一部を他の生物の細胞に導入して、その遺伝子を発現させる遺伝子工学技術のことです、
うんうん、
はい、まあ簡単に言うと人工的に遺伝子を操作する技術ですよってことですね、
うん、まあ組み換えだからね、うん、
そうですね、はい、うん、で新たな特徴を持つ農作物を作ろうということで開発された技術で、まあ、そもそもは品質改良も遺伝子組み換えの一部です、
うんうん、
なんでさっきトヨが言ってくれたようにね、あの昔から行われているこれとこれの掛け合わせでこういう遺伝子を作って、こういう品種を作ってっていうのも、まあ、ある種遺伝子組み換えとも言うわけですね、
うんうん
うん、で、まあ、これは両親それぞれが持っている遺伝子を持つ個体を作って、その中から有料なものを選抜してきたっていう感じです。
うん。
うん、で、この、まあ、いわゆるこの品種改良、品種改良っていうのが主になると思うんですけど、品種改良に2種類あって、
うん、
交配育種による方法と突然変異による方法があります。
ああ、はいはいはい。
はい、で、交配育種っていうのは、一般的な花粉と、メシベ、一般的に花粉とメシベによる受粉による方法です。
うん、
で、突然変異っ ていうのもあるんですけど、まあ、突然変異に関しては、まあ、なんだろうな、ちょっと一部遺伝子が組み替わってっていうのは、まあ、今でも起こっていることじゃないですか。
うんうん、
だこれで、それによって新しい品質というか新しい特徴を持ったものが出てきて、それを選抜してっていう感じですね。
うんうん
うん、ただまあこの突然変異っていうのは、まあ、自然に起こるけど待ってられないんで、結構この
途方もないよね。
そうそうそう。なんで品種改良の突然変異っていうのは、あのどちらかといえばちょっと人工的に、あの放射線とか薬品で人為的に遺伝子の突然変異を起こさせる方法を指しますね。うんう
ん、なるほどね。
うん、まあ、どちらにしても目的の遺伝子を持っているのかっていうのはランダムなので、まあ、なかなか目的のものができないっていう感じです。
ああ、なんかガチャガチャっぽいね、なんかね。
そうね。
うん、
あとはその作った時にそれが育ってみて初めてわかるみたいなね。
うん。
うん、っていうのでちょっと確認するのもちょっと時間もかかるしね。
ああ。
うん、まあ、それに対して遺伝子組み換えっていう、まあ、その一般的にね、人工的にその遺伝子を操作する遺伝子組み換えっていうのは、幅広い生物種から目的に合った遺伝子を取り出して改良したい生物の細胞の中に人為的に組み込むので、まあ、これによって新しい性質を、うん、加えるっていう感じですね。
うんうん
うん、で、遺伝子組み換えについてはゲノム編集っていう言葉と混同しがちなんですけど、
うん
うん、ゲノム編集っていうのは交配を繰り返して起こる突然変異を狙って起こしているっていう感じなんですよね。
うん、
で、遺伝子組み換えは遺伝子に直接作用して、いるっていう感じなので、うん、ゲノム編集っていうのはあくまで環境を用意して変異を誘発しているっていう感じです。
ああ、なるほどね。
うん、なのでまあそうね、遺伝子組み換えっていう言葉と結構混同しがちないろんなね、その品種改良とか、ゲノム編集とかいろいろあるけれども、まあ、もうとにかく人為的に遺伝子をこうに操作しよう、別にねピンセットでこうにやるとかではないけれども、
うんうんうん、
うん、っていうのが遺伝子組み換えっていう感じですね。
まあそうだよね、まあ液体で反応させてってことだからね。うん
う
ん、
そうですね。はい、でこの遺伝子組み換え技術を活用して、まあさまざまな性能、性質を持つように改良した農作物のことを遺伝子組み換え農作物っていうふうに言います。
うん
うん、で例えば除草剤に耐性を持つ西洋菜種とか、
うん、
害虫に抵抗性を持つトウモロコシとか、
うん、
あとは有用成分を多く含む大豆とか、花の色を変化させたバラとか、
うん、
まあ、こういうもの全部、遺伝子組み換えによってできるものですね。
うん、まあ、うん、こういうこと、こういうもので作られたものでね、僕たちは恩恵を得ているところはあるよね。
そうですね。
うん、
ここからはですね、誰でもできる遺伝子組み換えのやり方講座をお伝えしたいと思います。
なんだって
、はい、まあ、勝手に作っちゃダメですけどね、はい、まあ、あのざっくり言うと、とにかく植物に別の生物の遺伝子を導入すればいいんですよ。
うん、まあそうだね、うん、
そうですね。なので、方法はアグロバクテリウム法っていうのとパーティクルガン法の2つがあります。
うんうん、
でアグロバクテリウム法っていうのは、アグロバクテリウムっていう細菌が持つ植物の細胞の中に自分の持つ DNA を送り込むことができるっていう性質を利用した方法です。
うんうん
うん、これあれかな、共通テストの特会でもやったかな。
うん、あの、うん、やったやった。そう、やったやった。すぐ感染するんだよね、植物にね。
そうそうそうそう。うん、うん、でこのアグロバクテリウムについてちょっと紹介するんですけど、あのこれ土の中にいる細菌です。で植物に感染すると、植物の根元にクラウンゴールっていうコブを作ります。
うんうん
うん、で、この時にあのアグロバクテリウムの持つプラスミド DNA の一部、まあ、これを TDNA っていうふうに言うんですけど、これを切り離して感染した植物のゲノムの中に組み込まれるということです。うん、でこの TDNA っていうのは、そもそもなんでアグロバクテリウムはそれを送り込むのかっていうと、あのアグロバクテリウムが成長するのに必要な特殊なアミノ酸っていうのを植物に作らせたりとか、
うん、
あとはそのアグロバクテリウムがあの生活する空間、植物の中のコブ、クラウンゴールっていうのを形成させる植物ホルモンを合成する遺伝子が含まれているということです。あ、
このクラウンゴールはアグロバクテリウムの部屋にもなるってことなんだ。
そう、そういうことです。だから部屋を作る、だから植物に感染してその DNA を送り込むことによって部屋を作らせて、しかも、食事も用意させるっていう感じですね。
最高じゃん。すごい。
そうですね、はい、まあ、この仕組みを使ったっていう感じですね。頭いいね、アグロバクテリウムね。
ね、あ、ここまでやるんだ、うん、すごいね。
なんでそこのプラスミドの中にその特殊な、何、その組み込みたい DNA をプラスミドの中に入れれば、そのアグロバクテリウムがね、自分の生存のために必要な遺伝子を送り込んだと思ったら一緒にそれも入っちゃうっていう感じですね。じゃあこのアグロバクテリウムを使ってどうやって作るんだっていう話ですよね。
うん、
うん、あの入れることは分かったけどっていうことだと思うので、ちょっとそこもあのざっくり話したいと思います。
はい、
はい、まあ、遺伝子を導入したい植物の葉っぱの一部っていうのをまず切り取ります。
うんうん、
で、導入したい遺伝子を組み込んだプラスミドを持ったアグロバクテリウムと一緒に培養するんですよね、シャーレの上で。
うん
うん、でそうすると切り取った葉の端の傷ついた細胞からあの誘引物質っていうのが分泌されます。
うん
うん、まあこのアグロバクテリウムを誘引するものかな。
うんうん
うん、まあな、植物が出してるのか、それをアグロバクテリウムが誘引物質として、この物質があれば植物が近くにあることだっていうふうに思うのかどうかあれだけど、
うん、
でこのアグロバクテリウムが、まあ、そうやって、誘引されて近くに行って、で細胞に DNA を注入するっていう感じですね。
うんうん
うん、で、このアグロバクテリウムの、DNA に生まれているのが、まあ、その植物体を、ちゃんと成長させる遺伝子を組み込んでいるので、
うん、
この遺伝子を組み込んだ細胞が増殖をしてカルスを形成します。
はいはい、
はい、カルスってわかります？
カルスってあれでしょ、あの細胞界だよね。
何の、そうそうそう、全能性を持ったやつですね。
うん
うんうん、でそのカルスを形成して、これをこのカルスを、培養すると根っことかまた芽とかっていうのが出てきて、
うん、
でそれを植えて、ちゃんとした植物体にするっていう感じですね。
うんうん
うん、これで完成です。
あ、素晴らしい、すごいね、はい、植物ってやっぱすごいね、なんか何でもありって、ね、
まあ、
これ聞くと何でもありか、
植物の全能性を持っちゃう使ってるんだね。
うん、うん、はい、すげえや、
うん、まあ確かにそうだよね、感染したのが植物体の一部であったらね、あまりうまくいかないし、細胞1個から作るって言っても結構骨が折れるからね。
そうだよね、
うん、うん、っていう感じですね。
はい
はい。で、あともう一つ、あとパーティクルガン法っていうのがあったじゃないですか。
お
うおうおう、このパーティクルガン法っていうのは、目的の遺伝子を付着した金の微粒子などを高圧ガスなどの力で高速で射出して植物細胞に打ち込むっていうやり方です。
うん
うん、
あれ、これ植物細胞だけ使えるのって？
あ、そう、基本、あ、パーティクルガン法はそうね、植物細胞の話かな。多分他のもできるよね、きっと。
うん、なんか誰かがやってた気がするんだよね、うん、友達で。
あ、そうなんだ、大学時代、
大学院の時。うん、
へー、
めっちゃなんか、うん、なんか中間発表か何かでこのメソッドを聞いて、あ、そんなんあるんだって思った記憶がね、どっかであるんだよな。なんだろう。
あ、そうなんだね。あ、じゃあ、あるんかな。
うん。
なるほどね。まあでも、まあ、このやり方は普通にね、あの気合でこうに注入するわけだけど、物理的に入れるわけなんで。
うんうんうん。
まあ別に植物細胞に関わらずいけそうだよね。
うん。
うん。
そうか。
そう。まあそうね。で、これ、なんで金の微粒子っていうのを使うのかってことなんですけど、
うん、
まあ、打ち込むためには弾丸が必要じゃないですか。
うんうんうん、
なんでそれの、その弾丸、あの入っていくため の, その物質として金の微粒子を使ってるんですけど、
うん、
あのこれ細胞内への貫通力を高めるために比重が高いものを使わなければいけない、まずはね。
うんうんうん、
でそれから金って、イオン化傾向めちゃくちゃ低いじゃないですか。
うんね、
なので、そう、化学変化が起こりにくくて生態に害を及ぼしにくいっていう理由で金粒子が使われてる。
うん、
ただまあ正直ね、あのこのパーティクルガン法は結構金額がかさむらしくて、1回打つのに、
うんうん、
なんでどちらかといえばアグロバクテリウム法の方が主流ですよっていう感じですね。
まあ、そっか、うんうんうん、
で、動物ではあのリポフェクション法とか電気先行法、バクテリアでは同じく電気先行法とか、コンピテントセルにヒートショックをかける方法など、うん、まあ、いろいろなやり方がありますね。
はいはいはいはい、
はい、
最初の方は聞いたことないな。
ん、
最初の方聞いたことない、リポフェクション法知らない。
そうね。
なんだろう、うん、
なんだろうね、はい、ちょっとごめん、そこは調べてないや。 わかりません。
わかりません。まあこの回だけ撮ってもいいよね。リポフェクション法のね。
ちょっともうこれね、アグロバクテリウムだけで一回やってもいいかなっていうぐらいちょっと面白いので。ああ、
てか今回全部出てきたやつ全部1話分いけそうだよね。
そうね。じゃあ、うん、アグロバクテリウムで1話。
うん、
あのパーティクルガン法で1話。リポフェクションで1話みたいな。
そうそうそう。
まあそうね。
うん。まあ、今回ざっくり遺伝子組み換えだからね。
そうですね。そう、まあ遺伝子組み換えっていうと、まあやっぱ植物のイメージがあるんで、ちょっと植物に限定してというか植物のことでちょっとお伝えはしていったんですけど、まあ、もちろん、はいはい、あの動物とかでも遺伝子組み換え動物っていうのはやっぱいますよね。
うん。
うん。で、遺伝子工学っていうところまでちょっと範囲を広げると、ノックアウトマウスとかもそうなので、
うんうん
うん、あの発現するタンパク質の極材とかその遺伝子の機能を調べるためにも結構こういうのは使われるじゃないですか、
うん
うん、なんで、まあ、症状媒を使った肺発生などの実験とかも全部そうですよね。なんでこういうのも全部遺伝子組み換え動物っていうふうに言います、うんうん、だから外部に持ち出してはいけない。
そうだね、うんうん、だけど、まあ、ノックアウトマウスなんかも生物系の皆さんはすごいお世話になってるんじゃないですかね。
そうですよね、うん、
どこの遺伝子をノックアウトさせるかはそれぞれだろうけど、うん
うん、そうそう、あとはね、あのマウスもそうだし、あの大腸菌になんかあのプラスミドを入れてみたいな、
うんうん、
大腸菌のプラスミドになんか何かしらのゲノムを入れてみたいなのもあるじゃないですか、
ね、最近は高校生でもやってるから ね、 そ、 ね、
あ、そうなんだ、
うん、
こういうのも全部遺伝子組み換えなので、もう遺伝子組み換えって一重に言うとなんか外国とかでやってることってイメージがするかもしれないんですけど、なんか外国産の作物とかって遺伝子組み換えのイメージあるじゃないですか。
あ、まあ主に大豆とかトウモロコシかな。
そうそうそうそうそうそう、うん、なんでそういう感覚があると思うんですけど、まあこのね動物とかっていうところまで入れれば、もう至る所の研究室で行われてる技術っていうことですよね。
そうだね、うん、研究室ではもう盛んだよね、うん、
そうですね、はい、まあこの遺伝子組み換えっていうとやっぱあんまり良くないイメージがあるじゃないですか、
うん、まあやっぱ風潮的にはそうなのかな、うん、
そうね。で、まあ実際じゃあ遺伝子組み換え自体がどうなのかっていうと、人体に害はありません。
お、
はい、
言い切った、素晴らしい。
言い入れるかどうかちょっとわからないけど、ないっていうふうに言われています。
言われ、まあね、とりあえずね。うん、
そうね。まあ、あの、動物がこの遺伝子組み換え食品を食べたところで、消化されたときに、この遺伝子とかタンパク質って分解されて吸収するので、
まあね、うん、
そう。だから遺伝子組み換えをした、その DNA が、あの人体の中で、あの DNA が置き換わってとかは絶対ありえないので、
はいはいはい。
はい、なので、体内で作用することもない。で、遺伝子組み換え作物が体内に入るとアレルギーの原因になるのではないかっていう意見もあるんですけど、あの、うん、厚生労働省がやっている、まあ、厳しい審査を行っているので、あの、そんな作物は市場に出回らないっていうふうに発表しています、厚生労働省。あとは、環境に与える影響、これが一番大きいのかな。
ああ、そうだろうね、うん、
うん、ということですね。あの、除草剤への耐性が強い遺伝子を組み込んだ作物の花粉が雑草について、その遺伝子が組み込まれてしまったら、その雑草は除草剤では取り払えないよね、
うんうん、
っていうような可能性もあるし、ただ、まあ、農林水産省はこの可能性は極めて低いっていうふうに発表はしています。
お、
うん、ただ、まあ、実際それを検証した実験方法に問題があるって指摘する研究者もいるので、
あ、
うん、まあ、ちょっとこれはね、いろいろな意見はあります。まあ、実際ね、あの、種とか属とかが違えば別にね、あの、花粉がついても受粉しなかったりはするからね。
まあでもそうか、ね、
うんうん。そうね。あとは、自分の農場では遺伝子組み換えでない品質を育てていても、意図せずに、例えば近隣の遺伝子組み換えの作物の花粉がついて、遺伝子組み換え作物ってなってしまうケースもなくはないですよね。
うん、そうだね、
うん。うん。
あとは植物自体じゃなくて、それになんかこう、生息できるような、さっき言った、まあ、バクテリア、まあ、菌とかとかね、うん、そういう兼ね合いも考えると、まだまだ評価するのは難しいのかもなっていうところはやっぱあるかもしれないね、うん
うん、そうですね、うん、まあ正直遺伝子組み換え作物反対派が根強い理由としては、まあ、危険だからっていうよりは、まあ、正直安全とは言い切れないからっていう感じですかね、う
ん、あ、やっぱ不確定要素が多いっていうところはやっぱ、
う
ん、
そうだね、
怖いよね。
うん、完全に安全ですとはやっぱ言い切れないからね、
うん、
だったら食べない方が安心ですよねっていう、
あ、うん、なんかそんなこと書いてあった、 僕が読んだ食事術の本かな、
うんうん、とは、まあ、これは農食ラジオの方でも言ってたんですけど、あの遺伝子組み換え作物、これあなるほどねって思ったんだけど、それ聞いた時に、
うん、
あの遺伝子組み換え作物自体への不信っていうよりも、うん、あの例えば除草剤耐性とかを持たせるじゃないですか、遺伝子組み換え作物には。
うんうん
うん、でそれによって、除草剤耐性がつくから農薬とかかけてても周りの植物は全部死んでいくけど、その植物は生き残るっていうようなことになるよね。
うん
うん、なので、例えば海外とかで遺伝子組み換え作物、その除草剤耐性を持った遺伝子組み換え作物を作りました。でそれを生やしていて、そこに今飛行機とかでバーって全部あの農薬をかけていくよね、
うんうん、
っていうところから農薬のついた作物っていうことで、まあ、農薬自体が人体に悪影響を及ぼすんじゃないかっていうところから、まあ、そういうね、人体に悪影響を及ぼす農薬付きの作物っていうところから遺伝子組み換え作物自体が人体に影響を及ぼすっていうふうに誤解されるようにな るっていうのもあるね。これはそうですね、はい、
確かにね、うん、まあ、農薬が怖いよね、
うん
うん、言ってもね、まあ、でも農薬使わなかったら作物なんかね出荷うまくいかないだろうし ね、 そうねっていう、
うん、
まあ節度をねあれしてやればね。
じゃあ最後に、国内の先駆的な事例を紹介していきたいと思います。
お、
あの世界じゃなくて日本でやってることですかね。
お、日本でね、うんうん、
そうです、はい、
じゃあダイレクトに恩恵を得ているって感じかな。
そういうことですね、はい、まあ、恩恵というか、まあ、研究段階のものもまだあるんだけどね。
あ、はいはい、
うん、はい、まあ、まず、2013年に外用犬インターフェロンアルファ製剤、
お
インターベリーアルファっていうのが動物用医薬品製造販売承認を取得しました。
うーん、
うん、で、まあ、これ簡単に言うと犬の歯肉炎軽減剤なんですけど、これ、まあ、名前がインターベリーアルファっていうぐらいなので、うん、これはあのイチゴを原料としてるんですけど、これが遺伝子組み換えイチゴを原料として生産されたものなんですよね。
あ、めっちゃベリーじゃん。
そう、ベリーなんです。そうで、このそもそもインターフェロンっていうのは何なのかっていうことなんだけど、
うんうん、
ウイルスなどの感染を受けた時に動物の細胞内で作られるタンパク質で、免疫を活性化させてウイルスや腫瘍細胞の増殖を抑制するものです、
うんうん、なんかサイトカインの一種だよね、うん、あの T 細胞を活性、うん、T 細胞が他のものを活性化させるために出されるみたいなので、うん、あの実はね生物基礎で出てきますね、うん、
あ、インターフェロン、
うん、インターロイキンとかって出てくるね。
あ、うん、あ、なるほどね、
うん、
確かにそっちは聞き覚えがある。
そうそうそうそう、
うん、そう、まあこういうインターフェロンっていうタンパク質を、うんうん、があるんだけど、うん、これを医薬品として使うためには、まあ、インターフェロンを大量に作り出さなきゃいけないじゃないですか、
うん
うん、で今までは大腸菌とか蚕に作ってもらったインターフェロンが医薬品として出回ったんですよね。
へ
え、うん、猫用とか人用とかいろいろ使われてるみたいな。
ほうほうほ
う、うん、でこれを植物に作ってもらおうっていう試みなんですね。
あ、なるほどね、
うん、なんで植物に作ってもらえれば割と何だろうな、動物由来じゃなくなるから、
うん、
どちらかというとちょっと扱いやすくなるっていう。
あ、まあそこ
らしいんだよね、
うん、やっぱ何、うん、だろう、安定性があるのかね植物使うとね。
うん、なんだろうね、
うん、
そう、なのでこれを植物に作ってもらおうっていう試みはなかなかないらしくて。
あ、
うん、だってそうだよね、あの免疫細胞って植物の中で、
あ、そっか、
ね、動物と同じような免疫細胞ってないだろうしね。
そっか、確かに確かに、うんうん、
そうっていうのが、まあ、結構これがあのすごい試みで、
うんうん、
でこの遺伝子組み換え1号を生産してるのが、まあ、もちろん工場内なんですけど、この工場が意外とめちゃくちゃすごくて、
うん、
で外部の生態系への影響を限界まで抑えてるんですよね。
うーん、
で収穫から加工して製剤になるまでは工場外には一切このイチゴは出ません。
ああ、まあそうだよね、出ちゃったらバイオハザードだよね、うん、もうね。
そうですね、はい、
うーん、
そうなので、まあ、そういった形だし、あとは工場内で使用している水の約 99% はリサイクルされています。
サステイナボーだね。
そうなんです。で残りの 1% も滅菌処理がされてるっていうことなので、もう完全にこの遺伝子が外に出ないような取り組みはされてるんですけど、
うんう
うん、まあこういうことをやっていますよ。ちなみにこの工場、水耕栽培も研究しているところで、これも実はすごくて、なかなか水耕栽培に成功しなかったジャガイモの水耕栽培なども行ってるんですね。
ジャガイモ水耕栽培できるんだ
ね。そうだから、なんかちょっと前になんか結構大きな話題になったらしいですよ。
へえ、
うん、でもジャガイモって水耕栽培ってあんまりイメージないよね。
ないよね。
なんか木の上になるものとかだったらさ、水耕栽培ってイメージつくけどさ、
そうだ、ね、
水とか栄養とかあげればいいけど、ジャガイモとかで土の中だからね。
ね、あ、全然イメージできない。なんだろう、洗い流されちゃうんじゃないのとかって思った。
そうね。しかもどんな感じでこのね、ぶら下がってるわけでもないだろうしね。
うん、
なのでなんかこういう水耕栽培とかも結構いろいろ研究が進んでいて、結構すごい工場らしいです。ちなみにこの工場、うちらの母校である大学にゆかりのある場所です。
あ、そうなの。
うん、なんか、そう、研究所と一緒になんか共同研究してるらしいですよ。
あ、そうなんだ。うーん、はい、知らなかったわ。
俺も知らなかった。まあ、なんかなんでこういうようないろいろ遺伝子組み換えをすることによってこういうこともされていて、で水耕栽培とかが進むと、なんかなんだろうな、平地じゃなくてもいけるわけじゃん。
ああ、そうだね。
空間を立体的に使えるようになるわけでしょ、工場内でできるわけだから、
うんうん、
そう、なので食料不足とかそういったものへの、恩恵もあるんじゃないかっていうのも言われると。
ああ、なるほど。ああ、そっか、はい、確かにね。うんうん、
あと、海洋農場システムっていう取り組みがあって、理化学研究所が開発した高い塩分耐性を持つ遺伝子改変稲っていうものを太平洋上のプラントで栽培をしていると。
あ、してんの？もう、
うん、あ、もうすでに始まってるらしい。まあ多分そのまだ研究段階だからそんなに出回ってはいないんだろうけど。
うん、あ、面白。そっか、だって海水でさ育てられたらもう、うん、まあ、海水使ってるわけじゃない、わかんないけど、いや、
海水も使っている。海水を使えるように遺伝、うん、あの塩分耐性を持ってる。
あー、すげえ。もう無限、うん、無限じゃん。無限に作れるじゃん。
まあ、わかんないけどね、その、うん、海、海水をそのまま使ってんのか多少何かしてんのかどうかわかんないけど、多分上流とかしなくてもいいんだっていう感じなんだろうね。
わー、すごいな。まず海の水でですね、うん、農作物育てられたら無限だよね。
そうなんだよ。そう、地球の7割海ですからね。
そうだよね。やば。これは夢があるな。
そう。なので、まあこういうようなところでも遺伝子組み換えっていうのは結構活躍しているとか、将来の食料危機とかにはやっぱり対応できるだろうっていうのもあるので、
うん。
うん、遺伝子組み換えって一重に言ってもいろいろいろいろなね、遺伝子の組み換えがあるから。
そうだね。うん。
うん。なのでまあね、もちろん可能性が完全に危険が全くないですとは言い切れないけれども、
うん、
まあ、こういうね、いい部分っていうのもあるんですよってことですね。
そうだね。うん、
はい、
はい、まあ、じゃあ遺伝子組み換えはまあいろいろあるけど、まあ夢があるね、うん、って思う、
うん
うん、正しく使って ね夢を見せてくださいって感じだけれど、
そういうことですね。
はい。いや、すげえな。うん、
うん、こうやっていろいろ生物も進化していくんだよね、
うん、
人間の人為的な進化促進であったとしても、
うん
うん、
そうだね。なんか掛け合わせでライオンとトラでライガーみたいな生き物も出てきたよね、うん、なんか作られたよね、作られたっていうか後輩で、
うん、
うん、誕生した ね、めっちゃでっかいみたいな。
そのさ、なんか掛け合わせの時にさ、名前取るの面白いよね。
ああ、うんうんうん。なんだっけ、オレンジとデコポンでオレポンとかってなかったっけ。
あ、そうそうそうそうそう、オレンジとカラタチでオレタチとか、ね。
ああ、ああ、ああ。なんか山盛りあるよね、そういう類のもの。
あるある。
うん、面白い、ね。
なんだっけ、トマトとジャガイモでポマト。
ああ、なんか聞いたことあるような、ないような。
そんな感じがあった気がする。
うん。いやね、やっぱこう分からなさすぎるものっていうのは怖いからさ、やっぱそういうところなのかな、うん、だからもっと浸透していけばもっと理解も深まるし、うん、ね、危険なところといいところがはっきり見えてきて、ね、どんどん受け入れられてくるんじゃないかなとは思うけどね、うん、
そうだね、 昔はさ、その何ジェネリック医薬品とかもさ、うん、ちょっとなんか敬遠してた部分があるけど、最近は別にそうでもないじゃん、
風潮として。そうだよね、うんうん、
うん、だからそんな感じになっていくといいなとは思うよね。
そうだね、うん、うん、そのトランスジェニック生物が受け入れられていくってことですよね。組み込まれた生物トランスジェニック生物っていうんでね、
うん、そうですね、
僕たちも考え方をねトランスジェニックしていこうっていうことですよね。
はい、
はい、うまくないな今全然はい、じゃあ終わりますかね。
はい、お聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
また Twitter や YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにもリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。